エスペラント会がお送りします。エスペラントって何の時間です。本日は会員の森川和則が姫路市で開催される関西エスペラント大会について紹介いたします。関西には一般社団法人関西エスペラント連盟という団体があり、私たちの京都エスペラント会を含む17のエスペラント会がこの関西エスペラント連盟に所属しています。関西エスペラント連盟は毎年1回関西のどこかで関西エスペラント大会を開催しています。第1回大会は1953年に開催され、毎年1回開催されています。今年2023年の関西エスペラント大会は姫路市で開催される予定で、大会としては71回目になります。開催日は6月3日と4日、土曜日、日曜日です。会場は姫路城のすぐ前のイーグレ姫路、姫路市国際交流センターです。姫路市にある播磨エスペラント会が大会を運営します。講演する団体は姫路市、姫路市教育委員会、財団法人姫路市文化交流財団、神戸新聞社、読売新聞姫路支局、毎日新聞姫路支局、朝日新聞姫路支局、ラジオ関西、サンテレビジョン、姫路ケーブルテレビです。大会のテーマはエスペラント語で、ラ・イデーオ・デ・エスペラント・シピナータ・エン・姫路・ヒストリア・カイ・クルツーラ。日本語では、歴史と文化の街、姫路で紡ぐエスペラントの思いです。世界文化遺産姫路城も改修工事が終わり、白鷺城と言われたその優美な姿を見せています。姫路の歴史と文化の中で、エスペラント語の歴史と文化を考えてみる良い機会となります。関西エスペラント大会では、さまざまなプログラムが用意されています。まず、大会の直前に姫路城の散策を行います。シルバーガイドの案内で姫路城の見学スポットを巡りながら、その歴史や謎についての解説を楽しみます。1日目、6月3日の昼には、みんなで歌おうというプログラムがあり、開会式の前にホールで歌います。数十年前の歌声喫茶をイメージして、エスペラント語で楽しく歌うプログラムです。1日目の夕方の楽しい夕べ、エスペラント語ではガーヤ・ベスペレ・ベスペロでは5つの演目があります。1、エスペラント語による二重唱。2、エスペラント語による落語・転式。エスペラント語による狂言・花語。4、エスペラント語による詩と短歌。5、お菓子踊り等が予定されています。そして、2日目、6月4日には、一般公開のエスペラント語の入門講座では、エスペラントを使って何ができるでしょうというタイトルで、エスペラント語を紹介します。入門講座の後は、エスペラント語の講演があります。テーマは、エスペラント語を草案したザメンホフの著作全集についてです。2日目の午後には、一般公開講演が行われます。能楽分け方福王流十二世江崎金次郎さんが、芸術文化は心を育てるというタイトルで話されます。江崎さんは舞台を務めるほか、最近公開された映画ビレッジに出演されています。能楽の文化講座は各地で催すなど、老若男女と問わず能楽の魅力を伝える活動を行っておられます。今回の公演は、お祝いの席で歌われる高砂を中心として、能楽の魅力や五人囃子、楽器とその並べる順番の話など、盛りだくさん楽しめます。公開公演の後には、バンド演奏があります。アコースティックバンド、なんちゃんずの演奏。メンバー3人のご当地バンドで、メンバーの一員、マーノが、播磨エスペラント会の会員です。主にアイルランドやアメリカの古い曲を日本語の歌詞で歌って演奏します。 聴く人はその演奏に癒されると言います。今回は星の世界をエスペラント語で歌います。分科会はこのとあります。1、大本分科会。2、エスペラントミニ大学。3、地方におけるエスペラント運動とは何か。4、姫路城へようこそ。5、科学者医学者分科会。6、作文教室。7、電子紙芝居とクイズ。8、エスペラント語で話そう。9、発音どうしましょう。大会記念品はエスペラント語の本で、エスペラント文学論の復刻版です。他にエスペラントのキーホルダーとかも用意されております。さあ、エスペラント語の大会、関西エスペラント大会に参加してみませんか。